コラム、チャプター3。鈍感力と中庸の心。私が自分らしい人生を生きるために、嫌われてもいいというマインドを身につけるときに、同時に意識したのは鈍感力でした。この鈍感力は、特に女性が多い職場では必須の力だったと今だからこそ感じています。女性というくくりで一派一からげにまとめて言うつもりもありませんが、顔で笑って陰口を言うことを上手にできるのが女性だと私は思っています。いい意味でも悪い意味でも女優だなぁと。だから私のように単純に見えているものをそのまま信じてしまうタイプは、その巧みな演技に騙されてしまうことも多々ありました。年齢を重ねるにつれて、そういう方の共通する雰囲気などをあらかじめ察知できるようになってきて、必然的に近寄らないようにする能力を身につけることで、自己防衛ができるようになったのです。また逆に、仮にその人たちに何かを裏で言われているとしても、自分が気づかない状態であれば、何も言われていないのと同じ状態になります。そういう意味では、鈍感、気づかないという力もあった方が、楽に生きられると思うようになっていきました。そして、鈍感力は、一般的にはマイナスイメージが伴う言葉かもしれませんが、教室の先生も含めて起業家は、むしろ持っていないと活動していく上でしんどいのかもしれない。そんなことを、コンサルを始めていろいろな先生の相談に乗るにつけ、感じるようになりました。教室の先生は、先生という職業柄、どうしても生徒さんや同業の先生の意見が気になる習性があるようです。でも、ここを気にしすぎると、本来もっと自分の意思を持って自由に伸びやかに運営できるはずなのに、動きが取れなくなってしまう場合があります。だからその時に発揮してほしいのが、鈍感力なのです。人の意見は謙虚に応用に受け入れる必要がありますが、内容によってはスルーした方がいい場合があります。基準は、そのアドバイスをしてくれる人が、自己中心的に意見を言っているのか、あなたのために意見を言ってくれているのか、ここが大きなポイントになります。その誰かが自己中心的に自分の感情だけで言っているのであれば、スルーです。なぜならば、その人は別にあなたの人生に責任を持ってくれないからです。自分の人生は自分で責任を持つ。だとすると、何かを言われるたびに、そんなに心がぐらぐら揺れる必要もなくなります。鈍感力のメリットは、立ち直りが早い、へこたれない、すぐに切り替えて忘れられる、前向きに進んでいけるという点です。いつまでも引きずらないから、精神的にも楽になりますし、事業の停滞感もなくなります。私もおそらく普通の人よりは鈍感力は持っていた方ですが、嫌われることを恐れない、本当に出会いたい人と出会うことを決めた時から、さらに強化されたように感じています。鈍感力は、主に人間関係において特に発揮される力ですが、嫌われることを恐れない気持ちとセットになっている部分は多いと思っています。そしてこの時に大事にしたいのは、すべての感情をシャットダウンするのではなく、怒りや嫉妬という感情も自分で受け入れて許容するということです。それも含めて鈍感力だと私は定義したい。必要以上に反応しない、振り回されないためには、素直に自分のネガティブな感情も一緒に受け入れる鈍感力があった方がいいと思います。そして、鈍感力と同時に必要なのは、中庸の心を持つことです。中庸とは、陰と陽のバランスが取れている状態を言います。仮に怒りのエネルギーを陰とするのであれば、喜びのエネルギーは陽のエネルギーになります。もちろんネガティブよりはポジティブの方が何事もうまくいきやすい部分は多いので、私も基本はポジティブ思考を推奨しています。しかし、それが行き過ぎると、それはそれでバランスが悪くなることもあります。ですからおすすめは、中庸の思考バランスです。 偏らず調和が取れている。過不足がなく、ちょうど良い行動や考え方を持つということ。私自身もここを目指しています。しかし、私も人間です。鈍感力を使ったって、中庸の心を持とうとしたって、突発的に発生する怒りの感情を抑えることはできない時もあります。そんな時は、大きく深呼吸して、息をスーッと吸って吐いて、思考をクリアにしてから言葉を発することで、怒りの感情を軽減することもあります。決してネガティブな感情を持つなと言っているのではありません。それも含めて上手に扱える、鈍感力と中庸の心を持って、マイペースに人生を送ってほしいのです。第3章、まとめ。制約を意識したシナリオ作りが大切。どのタイミングで何を言えば申し込みが決まるかを意識するだけで、制約率がアップする。